皆さんおはようございます。3月3日の手術礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暖かい日もありますけども、また、寒い日も続くというですね、本当にこの季節独特のこの三寒四温といいますかね、そういう、気候が続く今日この頃であります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうぞ、まだまだ、暖かい春本番とはまだ言えない時期ですけどもですね、体に気をつけて、歩んでまいりたいと思います。さて、早速御言葉に聞きたいと思いますが、今日与えられました聖書は、ヨハネによる福音書の、6章の48節以下であります。この人々はですね、5つのパンで5000人を養われた主イエスの力に、驚きましてですね、もっとパンを欲しいと求めてきました。主イエスキリストはですね、今日先ほど6章48節以下を読んでいただきましたけども、私は命のパンであるとですね言われました。それでですね、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させると。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからであると、ですね、55節で述べております。多くの人々がですね、この主イエスの言葉を聞いてですね、つぶやき始めるわけであります。それが、6章の、60節、以下でありますね。多くの者はこれを聞いて言ったと、実にひどい話だと、誰がこんな話を聞いていられようかという、言っておりますけども、今日のですね、この、聖書はそこから始まります。実にひどい話だと、誰がこんな話を聞いていられようかと。人々はですね、この主イエスキリストがパンを与える存在、自分たちに生き方を教えてくれる存在であるときはですね、主イエスに従ってきました。何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかと言って思い悩むなと、あのマタイによる福音書に記されています。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であるとですね、明日のことは思い煩うなというですね、言葉、本当に身に知る言葉だと思いますが、人々はですね、神が自分たちを養ってくださると聞きました。そしてその通りと思ったわけです。私は良い羊飼いだと、良い羊飼いは羊のために命を捨てると言いました。人々はですね、イエスが自分たちのために命を捨てる覚悟さえしておられる、そのことにですね感動しました。しかし私こそ神から使わされたメシア、救い主だと、私を信ずることによってあなた方は生きると言われますとですね、これはヨセフの息子のイエスではないかと、私たちのと同じ人間ではないかと人々はつまずきました。私の肉を食べて血を飲む者は永遠に生きると言われればですね、この主イエスに従う弟子たちさえ離れていくわけです。神の子が十字架で死んでいく、それが救いだとは信じることはできないからなんですね。主イエスはですね、動揺している弟子たちにさらに、言葉を、続けて、言われます。61節から62節です。主イエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのを気づいて言われた。あなた方はこのことにつまずくのか。それでは人の子が元に いたところに登るのを見るならばと記されています。この人の子が元にいたところに登る、すなわち天に登るということですね。これはこの復活して昇天するということを指していると思いますですね。この十字架のこの贖いさえ信ずることができないのにですね、このましてや死んだ者がよみがえる、復活するとはですね、人々の理解を超える言葉なんですね。ですからこうなりました。6章の66節ですね。このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなったと。弟子たちは大勢いたんですけどもね、この時多くが離れ去ってしまった。イエスキリストと一緒に歩むことはなくなってしまったわけですよ。この福音、特に主イエスキリストの言われた言葉の中にはですね、本当に何かこう現在のっていうか、理解しづらいところもあるんじゃないでしょうか。この人間をつまずかせるようなものもあるわけですね。神様の子が人になった、神の子が十字架で死んでいく、そこのことによってですね、救いが与えられたという。で、神の子がまた復活したことによって、人はですね、この永遠の命を得るなるの教えをですね、いずれもこう理性的に考えるとですね、本当に難しい事柄だと思うんです。こんなものを信じなさいというのかというのが生まれつきの人間のこう反応じゃないでしょうか。だから主イエスは言われるんです。父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ってます。すなわちですね、御心なんですね。父なる神の御心を信ずるか否かということなんですよ。これがなかなかできません。バカバカしいと思うになっちゃうんですよ。ですね、なかなかね、そこまで考えちゃうとね。そうなんです。ですからね、イエスはこう言ってます。6章67節ですね、そこでイエスは12人に、あなた方も離れていきたいのかと言われました。主イエスはですね、弟子たちの多くがこう去っていくのをご覧になりましてね、12人が残ったわけですね。で、その12人に対して質問してるわけです。こっから去っていきたいなら行くのがいいよと主イエスは言われたわけです。それに対して、このまたペテロさんが出てきますね。68節、シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っていますと言ってますですね。あなたこそメシアなんですから、私たちはあなたのもとで残りますよと、ペテロは信仰を告白してるんです。人々はですね、主イエスから何かを得るためにこうですね、ついてきたわけですよですね。その しかしですね、その時代にそぐわないってことがですね、この多くの弟子たちは分かりましたから、イエスから離れていきましたけども、しかしこの12人はですね、イエスのもとにとどまりました。私たちは残りますと。何が彼らにですね、主イエスと共にとどまることをこの決意させたんでしょうか。この時代ですね、ローマ帝国のこの圧政下での苦しみがありました。イスラエルの民で、ありながらですね、この徴税人 マタイとかザーカイといったようにですね、このローマ帝国の、管理となってですね、そのローマ帝国の権力に、屈してですね、おもねて本当に暴利をむさぼるものもありました。しかし多くの民はですね、この飢え貧困によって本当に苦しんでいました。あるいはですね、このファリサイ派とかですね、いった要するに、ユダヤ教の一派の中の、この飲酒にとらわれた、そうですね、そういう生活を余儀なくされたものもあるわけです。本当にですね、貧困、飢え貧困、そしてまた病気も多かった、ね、まだ、医学もそんな進んでない時代ですからね。ですから病気も本当に多かった。重い皮膚病にかかったり、目が見えなかったり、本当に大変な生活をしてたわけです。救い主が来られることが本当に望まれた時代だったわけです。そうした社会情勢の中で、このですね、弟子たちはですね、主イエスに出会ったわけです。主イエスはですね、重い皮膚病に苦しむ人を見て、本当に腹渡がねじれるような痛みを覚えられたと。あるいは社会からですね、排除されていたこう、徴税人とか娼婦にも温かい声をかけられました。その一方でこの方はですね、人々を罪人としてこの切り捨てるですね、この律法学者とかファリサイ派を批判しまして、あるいは、私欲を肥やすような祭司たちをですね、自分を養う羊飼いは災いだと告発されています。そのためにですね、主イエスは支配階級の本当にこの恨みを買ってきました。で、捕らえられまして、処刑されてしまったわけです。弟子たちはですね、その十字架を見まして、一時は逃げてしまいました。がですね、復活の主イエスはこの弟子たちに現れてきました。一言もですね、主イエスキリストはこの時非難されておりません。弟子たちに、私の羊を飼いなさいと言われました。託されたわけですね。主イエスの生前ですね、弟子たちは本当には主イエスに従いませんでした。しかしこの復活の主イエスとのですね、出会いを通して、あの十字架の場を逃げ出した弟子たちがですね、主イエスのために死ぬものと変えられていったわけですよ。ガリラヤに帰ったあのペテロたちのところにですね、現れまして、食事を一緒に共にするですね、ヨハネ福音書のですね、食事をしなさいと言ってくれたあの主イエスキリストですね。そういうですね、イエスだ、主だってことが分かった。だから慌て者のペテロはガリラヤ湖の中に飛び込んで逃げました。しかしやはりですね、ペテロは変えられていったわけですよ。伝道に入って、やがて殉職をしていくわけですね。殉教していくわけですよ。さて、この前にも申し上げましたけども、ヨハネ福音書はこの紀元90年頃に書かれているんですが、このヨハネはですね、60年前の紀元30年頃の、イエスとのこの、出来事ですねをこの思い浮かべているわけです。それで現在の自分たちの信仰をここに述べているわけですよ。ああ、イエス様との出来はこうだったなと。このようにしてですね、 この人はこの復活の主イエスとの出会いを通してですね、つまずきを乗り越えて信仰者として立たられていったわけであります。代々のこのこれから生まれてくるその人たち、あるいは今もですね伝道者になっていったわけですけどもね、その代表的なのがパウロですね。このパウロがですねアテネの人々に伝道した時のことです。使徒言行録のですね、17章16節以下ですが、248ページをちょっと開けてみていただければと思います。このですねアテネでと書いてあるんですね、この17章16節、パウロはアテネで2人を待っている間にこの町の、至る所に偶像があるのを見て憤慨したと。それで街道ではユダヤ人や神を崇める人と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合っていたと。またエピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したが、その中にはこのおしゃべりは何を言いたいのだろうかという者もいれば、彼は外国の神々の宣伝をする者らしいという者もいたと。パウロがイエスと復活について福音を告げ知らせていたからであると、このように記されてますね。人々はですね、このパウロの学識に富んだ言葉に惹かれて本当に熱心に聞いていました。このアテネの人たちというのは本当に哲学を論じ合う、この広場でもってですねこの論じ合うことが多かったわけですよ。だから一生懸命にこのパウロに惹かれたんでしょうね。それでですねパウロはその説教の最後をキリストは復活されたと結んでいるんです。ところがね、それまで熱心に聞いていたアテネの人々がこう言ってんですね。17章の32節、死者の復活ということを聞くと、ある者は嘲笑い、ある者はそれについてはいずれまた聞かせてもらうことにしようと言ったと、そのように言って、そして去っていったわけですね。この異邦人であるギリシャ人はですね、この十字架のことを言葉をですね愚かなこととして聞こうとしなかったわけですね。受肉、ね、要するにイエス・キリストが肉となってですね、人の子となって生まれた、そしてまたそのイエスがご受難を受けられた、そして復活された、その出来事はですね理性で受け入れることが難しいわけですよ。事情は日本でも同じだと思いますね。本当に日本にはですね多くの、ミッションスクールがあります。学生たちの人気も高いです。それはミッションスクールが長い伝統を持ってこうまあね、学校に入るのも難しい、だから偏差値も高くなってくる。つまりですね世間の評判がいいからですよ。しかしミッションスクールでなされる聖書学の授業とかこの、義務付けられているその礼拝の出席、あるいは義務付けられてない教会もあの学校もありますけどね、この学生も父兄も拒否反応するはずです。その彼らはですね本当キリスト教文化は受け入れてるんですが、キリスト教信仰には関心がないんですね。実を言うと私もこれで懺悔しなきゃいけないんですが、本当にはるか50年の昔、私も、ミッションスクールの、大学に通いまして、 残念なことをしちゃったなと思うのは、礼拝の時間です。本当にね、確か1時間目が8時半から始まって1時間半の授業ですから、10時に確か終わったことを思い出します。そして10時から、30分間礼拝があるんです。その礼拝の時間、本当に学生食堂は満杯でした。ところが私たち学生がその学生食堂に行くんですが、礼拝堂はガラガラだったということを思い出します。今から思うとですね、本当に当時の先生たちに申し訳なかったなと。もう本当にそうそうたる先生たちがおられました。もったいないことをしてしまったというですね、本当に残念に思い出します。本当にそれはもうはっきり言って懺悔です。しかしその分を取り戻すために今一生懸命に、まあ、この道を取り組んでいるわけなんですが、本当にね、関心がなかったんですよ、そんなに。さて、私も牧師になりましてね、ある、まあ、食事会ですね、なんか会合だったと思うんですが、そこで宗教の話はしないでほしいと言われたんですね。自分が牧師だとね、ということも言ってたんですけども、この席では宗教の話はしないでくださいと、またしちゃいけないなと思ったこともありました。やっぱりですね、どういうのかな、いろんな会合で呼ばれたりお話ししてくださいって言われるんですけども、残念ながらこう受け入れられないとはっきりと言われる方もいるんですね。聖書のお話をするんですけども、やはりね、受け入れられないというふうにはっきりと言われる方もいるんですね。だから牧師が話してるんだから、主イエスキリストをそのことをね、道徳とかこう倫理観って言ったのかな、そういった話としてはどうも受け入れていただけるんでしょうけども、なかなかですね、主イエスキリストこそ救い主だという話になりますとね、まあどうも、もう結構ですとお断りになる、もう 次からは結構ですと言われる人もいるし、あるいはまたいずれまた聞かせていただきましょうなんていう人もいるしですね、いろいろです。人々はですね、そのようにして拒否するんですよ。しかし私たちは十字架の言葉を伝え続けていきたい。それはこの言葉の中にこそですね、命があると信じるからですよ。どのような命なんでしょうか。私たちは聖書を通してですね、すべては神様のご計画の中にあって、たとえ人間がこの拒否してもですね、裏切っても神様の救いの計画は続いていくということを教えられたんですよ。永遠に続くということですよ。神様の説理を信ずる信仰者はですね、本当にがんをも喜んで受け入れていくことができるわけですよ。前もちょっとご紹介してますけども、小説家の三浦絢子さんですね、その泉への招待というね、文章を残しましたけど、私ががんになった時と、神ががんを作られたとしたら、そのがんは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないものではないかと、神のくださるものに悪いものはないと、 私はベッドの上で幾度もそうつぶやいたと。するとガンが神からの素晴らしい贈り物に変わっていたと記されてるんですね。本当にね、三浦絢子さんのこの文章ってのはね、力いただきますね。信仰の力があるわけですよ。病も死も神様がお与えになるものだと。今はその訳が分かんなくても、それは祝福なんだと受け止めていく、その信仰がですね、人を生かしていくんじゃないんでしょうか。私たちがこのキリスト者になるというのは、ある意味では簡単かと思いますね。洗礼を受ければいいわけですよ。私は本当に教会行き始めて3ヶ月で、洗礼を、受けさせていただきました。それからずっとこの信仰者として生きてきたわけです。しかしね、でもね、この信仰者、キリスト者であり続けるってことはですね、難しいですね。本当に次々に襲ってくるつまずき、これを乗り越える必要があるんですよ。本当にね、いつの間にか、実は私が洗礼を受けた時は大きい教会でしたから、確か9人ぐらいで一緒に洗礼を受けたことを思い出すんですが、残ったのは今知り合いでずっとお付き合いしてきている方と2人だけなんですよ。よくね、お会いしますと話すんですが、あの時はいっぱいいましたねと、皆さんどこ行ったんでしょうかって話になるんですがね、本当2人なんです。いろんなことにつまずいた方もいらっしゃいました。人はなぜつまずくんでしょうか。やはりね、やっぱり私たちはこの信仰を持つと、主イエスキリストに何かこう別のものを求めてしまうかじゃないでしょうか。そしてこの自分を求めるものはイエスにはないと判断するからですね、イエスから離れていくんじゃないんでしょうか。それは何なのか。それはね、自分の欲求が満たされることなんですよ。自分の栄光も満たされる、そういうことなんです。良い職業に就きたい、人に恨まれるような地位を得たいとか、あるいは、良い、ね、平和な家庭を作りたいとか、まあ、経済的な豊かさでありたいとか、ね、健康であってありたいとか、このような人々はそれを幸せと呼びます。ねえ、一頃勝ち組、負け組、こんなことが流行りました。私もある仲間たちからですね、自分は勝ち組なのか負け組なのか、幸せなのかどうなのかと点数をつけてやったら自分は負け組だと。そんな会話が楽しいでしょうか。そうじゃないですよね。それで幸せなんでしょうか。このようなものはね、遅かれ早かれ本当にね、なくなっていくもんですよ。この世の幸福感に立てば本当に年を取る、いやおなしにやってくるんですよ。死はあってはならない、ことなんですけどもですね、やがて信仰者はですね、まあもうやってくるんですですね、年を取ること、死はもうやってくるんです、当然のことでやってくるんです。それでも私たちキリスト者はね、本当に病の時も、あ、これは神様から与えられたもんだという思いを持って、ゆっくり休みなさいという神様が言ってくださってるんだなと思ったらね、その病も受け入れていくことができるんですよ。実際に私も、30代の時に 本当に年末の忙しい時に一月間以上、病院に、のベッドに、寝ざるを得なかったということもありました。今もありますですね、病を得る。でもゆっくり休もうという声が聞こえてくるわけですよ。しかもやがてはこの世での旅路も終える時もあるわけです。ただね、やはりこの私ね、この三浦絵子さんがね残した言葉っていうのはね、神のくださるものに悪いものはないということは非常にね、感動しますですね。神様からの素晴らしい贈り物なんだというふうに変えていくことができるんです。神、病気を喜べる信仰、挫折を神様から乗り越えなさいというお言葉通りにですね、送っていただいた贈り物とする信仰、それこそですね、私は人を本当に生かしていく命の言葉のなんだと私は思うんですよ。私たちが生きるためには本当にパンが必要ですよね。しかし本当に人間を人間にするのは霊の糧だと思うんです。どんなにお腹いっぱい食べても人はそれだけでは幸せにはなれないんです。マタイに記されているように、人はパンだけで生きるもんじゃないんですよ。シエスは言われます。肉のパンを食べても翌日にはまたお腹が空いてしまうと。あなた方に肉のパンが必要なことは父なる神がご存知であり、必要な時には与えてくださると言った。あなた方は私が5つのパンで5000人を養う印を見たばかりじゃないかと。それこそ神が与えられた印だと。生活に必要な肉のパンは父が与えてくださるから、あなたは人間として必要な命のパンを求めなさいと言われたわけですよ。先に言いましたようにね、ヨハネは5000人の養いの中に、生産式を見てるわけですよね。私たちこれから生産に預かりますけどね、生産あるいは死の晩餐とは主イエスと共に食事をすることから始まったものなんです。そしてそこで食べるのは主の体ですよ。私たちは主イエスが地上からいらなくなら地上からおられなくなった後も主イエスを覚えて生産の時を持つことができるわけです。ヨハネはですね、このパンの奇跡に2つの意味があることを明らかにしてくれました。一つは、神様は私たちを養ってくださるとの信仰がですね、その信仰によってパンが増えていくという事実ですよ。もう一つは、本当のパンというのは主イエスの捧げられた体、すなわち命の言葉という点ですよ。私たちはこの命の言葉に養われて生きるんです。私たちが今日この教会に集められたのもですね、この命の言葉をいただくためなんです。その言葉に養われていく。私たちはですね、主イエスキリストが12人の弟子を派遣されたように、それぞれの場にですね、これから派遣されていくんです。受難節の時であります。どうかですね、皆さん、この命の言葉をですね、この世の全ての人々にですね、述べ伝えてまいりたい、そのように、願うものであります。祈りましょう。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。神様、受難節のこの時、御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たちはこの命の言葉 を聞くことに本当に忠実であるでしょうか。ともしますと、この世的なものばかしを求めるような私たちでありますけども、どうかしよう、常にあなたの命の言葉を聞くことができますように、そしてそれによって多くの方々と共にあなたとにある喜びを分かち合っていくことができますように、主よ、どうか導いてください。憎み争いの絶えないこの世の中、また自然災害の絶えないこの世の中であります。その中で苦しみ悲しんでおられる皆さん、どうか主の慰めが豊かにありますよ。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。